さあ始まりました。ザ・ディープダイブ。あなたのための深掘り解説です。リーダーにとって決断っていうのはゴールじゃなくて、まあスタートラインですよね。
そうですね。
でも多くのリーダーがそのスタートラインでつまずいちゃう。素晴らしいアイデアがこう実行されないまま消えていくのは一体なぜなんでしょうか。今回はですね、その決断と実行の間に横たわる深い谷をどう越えるか、提供された資料の第4部、決めたら動かすから、その重要な橋の架け方を深掘っていきたいと思います。
いやー、面白いテーマ設定ですね。決断と実行の谷ですか。
はい、はい、まさに多くの組織が直面する課題そのものです。この第4部っていうのはその谷を越えるための具体的な技術、つまりリーダーシップの静から動くへの転換プロセスを非常に実践的に解説してるんですよね。
静から動くへ。
思考っていう目に見えないものをいかにしてチームの推進力っていう、こう目に見える形に変えるか、そのためのまあ道具箱のようなパートと言えるでしょうね。
なるほど、道具箱ですか。では早速その最初の道具、最初の橋から見ていきましょうか。
はい、資料はまず決めたらすぐ動くことの重要性を説いています。でも正直なところ、すぐ動けって言われても、なんていうか準備不足で失敗したらどうしようとか
思いますよね。
もう少し情報を集めてからの方が安全じゃないかとか思っちゃいません？
まさにそこが一つ目の核心なんです。多くのリーダーはやっぱり100点の完璧な計画を立ててから動こうとしがちですが、
はいはいはい、
この資料が示唆しているのは、たとえ80点の計画でも動いているという、その事実そのものがですね、チームの心理的な慣性を打ち破る最大の力になるという、まあある種逆説的な真実なんです。
動いているという事実が。
そうなんです。資料にある自転車は動き出しが一番重いっていう比喩がもう秀逸ですよね。
確かに、
一度動き出せば惰性で進んでいける。完璧を待つまでに失われるチームの熱量とか勢いの方が、準備不足のリスクよりも大きいんじゃないかと、そういう考え方なんですよ。
なるほど、動いているという事実そのものがメッセージになるわけですね。遅延は本気なのかなっていう、こう疑念を生むと。
その通りです。
ただリーダーが一人で突っ走ってもチームはついてこないですよね。資料では次に作業に落とすというステップの重要性を説いています。これはどういうことでしょうか。
まさにそこが肝心で、さらに言うと、この作業に落とす能力、つまり抽象的な決断を誰が何をいつまでにっていう具体的なタスクに翻訳する能力、
翻訳、
これこそがプレイヤーとして優秀な人とリーダーとして優秀な人を分ける決定的なスキルなのかもしれないですね。
はあ。
資料にある実行力とは、行動する力ではなく行動させる力であるという言葉は、まさにこの翻訳力を指してるんです。
行動させる力。
はい。リーダーの頭の中にある壮大なビジョンも具体的な指示に落とし込まれなければ、チームにとってはまあただのポエムで終わってしまいますから。
耳が痛いですね。翻訳力ですか。そしてその翻訳したタスクを渡すのが任せるという行為になるわけです。
そうです
よね。これが2つ目の大きな橋になりそうです。この資料を読むと、単に仕事を振るのとは全く違う、もっと深い意味合いを感じます。
その通りです。この資料が語る任せるの本質っていうのは、作業の異常じゃないんですね。権限と責任の異常、そして何より目的の共有にあるんです。
目的の共有。
なぜこの仕事が必要なのか、その背景は何か、誰にどんな価値を届けたいのか、そこまで共有して初めて任されたメンバーは自律的に動けるようになるわけです。
なるほど。
予期せぬ問題が起きても、目的という羅針盤があれば自分で考えて最適解を見つけ出せる。これはリーダーが逐一指示を出すマイクロマネジメントでは絶対に生まれない価値ですし、リーダー自身の時間をより重要な仕事に使うための未来への投資とも言えるんですよね。
目的の共有ですか。それはすごく理想的ですけど、現実は目的を伝えても、で具体的にどうすればいいですかって結局指示を待っちゃうメンバーも多いんじゃないでしょうか。その溝ってどう埋めたらいいんでしょう。
非常に良い質問ですね。そこがまさにリーダーの腕の見せ所なんです。
ほう。
最初は手がかかるかもしれません。目的を伝えた上で、一緒に最初のタスクを設計してあげるんです。この目的なら、まず〇〇さんに話を聞きに行くのが良さそうだね。どう思う？っていうように、思考のプロセスを一緒に辿ってあげる。
ああ、一緒に。
ええ。これを繰り返すうちに、メンバーは目的から行動へと自分でジャンプできるようになっていく。一足飛びに理想を求めるんじゃなくて、伴走しながら徐々に自立性を育てていくっていう視点が重要になります。
なるほど。伴走ですか。ではその任せる相手、誰に任せるかという問題が次に来ますよね。
はい。
ついつい一番できるエースに全部任せちゃうっていう罠に陥りがちですけど、この資料ではその点どう切り込んでいるんでしょうか。
資料では能力と状況の二軸で考えろと指摘していますね。エースに任せるのは短期的には最も効率的です。
まあそうですよね。
しかしそれではエースは疲弊しちゃうし、他のメンバーは育たない。チーム全体としては長期的にはマイナスなんです。
確かに。
これって単なる作業分担じゃなくて、メンバーの成長機会をどう作るか、チーム全体の負荷をどう最適化するかという極めて戦略的なマネジメント判断なんですよ。
戦略的な判断。
あえて少しストレッチな、ちょっと背伸びするような課題を若手に任せてみる。その代わりサポート体制は厚くする。リーダーの観察眼と、まあ、ポートフォリオ管理能力が問われる場面ですね。
いやー、深いですね。そして任せることの重みも書かれています。結局最終責任はリーダーが取る。
そうです。
この覚悟があるからこそ大胆に任せられると。
資料のコラムにあった部下が難色を示した時の声かけがすごく印象的でした。
ああ、ありましたね。
これはぜひ君に任せたい。簡単な仕事じゃないことは分かっている。でもここをやりきれば君の次のステップにもつながるし、もちろん業績としても会社はしっかり評価するよ、みたいな。
その声かけ、非常に高度なコミュニケーション術ですよね。分析してみると面白いですよ。
ほう。まず君に任せたいという使命による期待感、次に簡単な仕事じゃないと困難を認めることで相手のプライドを尊重する、そして次のステップ評価という相手にとっての具体的なメリットを提示する。
なるほど。
単なる業務命令じゃなくて、あなたへの期待と成長の機会というポジティブな物語にこう再フレーミングしているんです。言葉一つで仕事の捉え方って180度変わるんだなという恒例ですよね。
こういう話を聞いていると、リーガーはもう任せるのが仕事で、自分はどっしり構えていればいいのかなとも思えてきちゃうんですがでもそうじゃないんですよね。これが3つ目の端、リーダーが自ら動くべき瞬間の見極めです。私が以前本当に尊敬していた上司がいたんですが、その人はまさにこの達人でした。
ほう、興味深いですね。具体的にはどんな方だったんですか？
普段は本当にもう何もしないように見えるくらい部下に権限を委譲して僕らを信じて任せてくれるんです。
はいはい。
でもある時、僕らのチームが担当していたプロジェクトが他部署との深刻な利害対立でもう行き詰まってしまったことがあって、会議も膠着状態で、にっちもさっちもいかなくなったんです。その時、それまで全く顔を出さなかったその上司が、たった一度だけその会議にフラッと現れて、相手方の部長に、〇〇さん、この件は会社にとって絶対に必要なんだ。うちの若いのが迷惑かけてるかもしれんが、ここは一つあんたの力を貸してくれんか、と頭を下げたんです。そしたら、あれだけ壇上だった相手の態度がすっと笑いで、その一言で止まっていた空気が完全に変わったんです。
はあ、すごいですね。
普段任せている人がここぞという時にだけ出てきて頭を下げる、その重みというか使い分けの見事さに鳥肌が立ちました。まさにこの資料にある外部との重要な交渉、他部署との利害調整、物事が止まりそうな瞬間にリーダーが動くべきというのを目の当たりにした経験でしたね。
いやー、素晴らしいエピソードですね。それこそがリーダーが自ら動くことの真の意味なんですよ。
と言いますと？
単に権限を行使するんじゃなくて、チームと、そして相手に対して、この案件は我々にとってこれほど重要なんだと体で示す強力なメッセージになるんです。リーダーの登場そのものが場の力に核を変えて、交渉のテーブルをリセットする効果を持つ。その上司は自分の存在価値がどこにあるかを完璧に理解されていたんでしょうね。
本当にそう思います。さて、そうやってリーダーも動き、チームも動いて、万事うまくいくかと思いきや、現実は計画通りには進まない。
まあそうですよね。
資料の最後のパートは、暗礁に乗り上げそうな時というまさにリーダーが試される状況です。 成果が見えない、予算が尽きた、人が足りない、もう胃が痛くなるような状況ですよね。
誰しもが経験する修羅場でしょうね。ここで資料が提示するアドバイスは驚くほどシンプルなんですよ。
シンプル？
焦らないこと、そして何ができるかに目を向けること。パニックになっても何も生まれない。足りないものを嘆くんじゃなくて、今ある手札で打てる最善の一手は何かと冷静に問い続けるんです。
具体的なアクションとして、予算がないならやらないことを決めるっていう判断をするといった例も挙げられていますよね。前に進むことだけが決断じゃないと。
おっしゃる通りです。そしてこのパートを締めくくるコラムのタイトルがもう全てを物語っています。
と言いますと？
予定通りなんて滅多にない。
ああ。
これこそがリーダーシップのリアルなんです。危機的状況におけるリーダーの本当の役割っていうのは、完璧な打開策を示すことではないのかもしれない。
ほ、
むしろ道は必ずあると信じて光を探し続けるその構え、そのものが不安に駆られるチームを鎮め、次の一歩を踏み出す勇気を生む最大の力になる。この資料はそう示唆しているように思えますね。
いやー、深掘りしてみると本当に実践的な知恵が詰まってますね。まとめると、決断と実行の間に横たわる深い谷を越えるには、まず不完全でもいいからすぐ動くことで勢いをつける最初の橋を架け、
はい、
次に目的を共有して戦略的に任せることでチームを自律的に動かす2つ目の橋を渡し、そしてここぞという瞬間に自ら動くことで決定的な流れを作る3つ目の橋を架ける。この3つの橋の架け方を使いこなすことが重要だということですね。
見事な要約です。そして重要なのは、このパートに書かれているのは壮大な理論ではなくて、明日から新たな現場で試せる具体的なアクションだっていうことです。
ああ、確かに。
知識として知るだけでなく、例えば明日の会議で任せる相手に少しだけ仕事の目的を丁寧に話してみる。その小さな一歩はチームの空気を、そしてあなた自身のリーダーシップを変えるきっかけになるかもしれませんよ。
それでは最後に、あなたに一つ問いかけをさせてください。この資料は、物事が止まりそうな時こそリーダーの出番だと語っています。今あなたが関わっている仕事やプロジェクトの中で、少し勢いを失いかけているもの、あるいは壁にぶつかっているものはありますか？明日その流れをほんの少しでも変えるために、リーダーとしてあなたができる最初の一押し、それは具体的にどんなアクションでしょうか？今回の ZD プライブは以上です。ありがとうございました。